おはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス RA 2026年6月29日の配信はマス RA カテゴリから厳選した4本の論文をお届けします。1本目はダニエル J. F. フォックスさんとウラジーミル G. トカチェフさんによるコッムタチベアルゲブラスサティスファイングウニバリアテアイデンティティーズウィズバニッシングパースポリノミアルパース多項式が消滅する一変数高等式を満たす可感代数です。この論文では X の3乗の事乗から X の事乗の3乗が0になるというちょっと変わった関係式で定義される2,3 パリントロピック代数という可感代数のクラスを導入して研究しています。この関係式は次数6の消滅高等式の中で最も次数が低いものの代表例のようなもので、ジョルダン代数やメディアル代数といったよく知られた構造もここに含まれているそうです。特に面白いのがこの代数ではパース多項式が自明になるという点です。普通ならべき等元に結びつく情報作用素のスペクトルにはあらかじめ制限があるのですが、この性質のおかげでその制限がなくなります。自由度が増してかなり柔軟な解析ができそうですね。論文ではパース作用素や二次の線形化などの理論をさらに発展させており、パース多項式が自明であってもべき等元がうまく振る舞うことを証明しています。2本目はマスード・アリアプールさんとペルベックさんとソフィー・ポートルさんによるインボリューションズ・イン・ザ・ケイリー・ディクソン・コンストラクション、ケイリー・ディクソン構成における対合です。この論文では既存の代数を倍増させて新しい代数を作るケイリー・ディクソン構成において、元の代数の対合を拡張するような対合をすべて特定し、得られる代数を同型まで分類しています。具体的にはケイリー要素や歪み要素といった特別な要素を用いて、どのような写像が対合になるかの条件を明らかにしました。特にゼロ因子を持たないケイリー倍増代数の場合、標準的なもの以外にたった一つの対合しか存在しないという結果が導き出されています。また古典的なケイリー・ディクソン対合が唯一のスカラー対合であることも証明されました。三日図帯状の複素数や4元数、8元数、そしてそれらの分裂版といった低次元の代数を網羅的に整理しており、構成のプロセスが非常に丁寧に分析されています。単に計算を繰り返すのではなく、対合という視点から代数の構造を切り取って分類していくアプローチに非常に強いこだわりを感じました。3本目はマス .co からのクロス投稿でサラビー・ブロードスキーさんによるコーディネートプロジェクションズオブシーベクターズオブクラスターアルゲブラスフロムザアヌルスアニュラスからのクラスター代数のシーベクトルにおける座標投影です。この論文ではアニュラスという形をしたアフィン型のクラスター代数に注目し、そのシーベクトルを二次元平面に投影したときにどのようなパターンが現れるかを詳しく調べています。具体的には投影された点が特定の帯状の領域を完全に埋め尽くすのか、それとも隙間ができるのかという問題に取り組んでいます。ここで鍵となるのが表現論におけるアウズランダー来点欠損という不変量です。著者はこの欠損を分析することでベクトルが帯を埋めるかどうかを判定できることを示しました。特にアニュラスの場合、ほとんどの組み合わせでは帯がきれいに埋まりますが、ソースとシンクのペアだけは対角線上の点が埋まらないという面白い現象が起きます。これは正則な部分が有限個しかないためで、組み合わせ論的な幾何学が代数の深いホモロジー的な性質を映し出している点にとても感銘を受けます。またこの現象はアニュラス特有のものではなく、タイプ A の5などの他のアフィン型でも境界付近で同様のことが起こることを明らかにしています。最後はマス GR からのクロス投稿でマッシミリアーノ・ディマッテオさん、ラモン・エステバン・ロメロさん、マリア・フェラーラさん、ビセント・ペレス・カラブイグさんによるチェーン・コンディションズ・オンスキュー・ブレーシーズ&ソリューションズ・オブ・ザ・ヤン・バックスター・エクアチオン ヤンバクスター方程式の解とスキューブレース上の鎖条件です。この論文ではヤンバクスター方程式の非対化な集合論的解とスキューブレースという代数構造の間の深い関係を掘り下げています。特に無限の構造を持つスキューブレースにおいて部分構造の鎖に関する最大条件や最小条件といった有限性の条件がどのように有限性生成と結びつくのかを分析しています。驚くべきは古典的な群論におけるホールやマクレインの結果をスキューブレースという新しい舞台で見事に再現しようとしている点です。例えば可解なアイネーター的なブレースが有限生成になることを証明しています。また中心べき霊的なスキューブレースにおいてはアイネーター性とエスネーター性そして有限性生成が全て同値になるという非常にすっきりとした結果を導き出しています。一方でマルチパーミュテーション的なブレースではこの同値性が成り立たない例も示されており、構造のわずかな違いが結果を大きく変えるあたりに代数的な緊張感があって面白いですね。さらにリュバシェンコ解という特定のクラスについても詳しく調べ、有限性生成と鎖条件の対応関係を明らかにしています。そんなこんなで可感代数からケーリー・リクソン構成、クラスター代数、そしてスキューブレースやヤンバクスター方程式、対合まで数学の奥深い世界を巡るエキサイティングな時間でした。知的な刺激に満ちたひとときをありがとうございました。それではまた次回もお耳にかかりましょう。